リスナーの皆さん、こんばんは。ワクワク今日の公共人材の時間となりました。ナビゲーターの高島香代子です。よろしくお願いいたします。この番組ではまちづくりに貢献されていらっしゃる皆様の取り組みや夢についてお伺いいたします。ではこれからのしばらくの時間お楽しみください。この番組は京都信用金庫、アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今週のゲストは、人つながりクードラボ代表であり障害学習インストラクターの正木孝之さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
正木さんは、青少年施設などで、ね、ずっとお仕事をされてこられて、それから昨年春に、退職されて、その後の活動がいろいろね、新聞になったりこうね、話題になってらっしゃるので、それをまず今日はお話しいただきたいなと思うんですけど、まずその青少年施設でお仕事されていた時のこととか、退職をされてからのお話、その辺のことをまず最初に教えてください。
はい、大学出てからずっとその青少年関係の財団法人に勤めてまして、一昨年に60歳の定年になりました。で、定年後再雇用で、1年ごと の更新で勤められるので、1年間再雇用で働きましたが、昨年の3月に、このまま雇用を続けてもいいんですけど、ちょっと思い切って辞めてみようかと思って、再雇用1年だけして、退職をしました。
はい。そしてその後が面白いことをいろいろされてらっしゃるんですけれども、はい、この、自転車で、日本縦断旅行をされたということなんですけど、
はい、
それは
そうなんですね。退職してね、私それでも働くのをやめようという気は全然なくて、言ってしまえば死ぬ1週間前まで働きたいというそんな思いはあるんですね。
はい、
でもサラリーマンとして働いてたら雇用延長しても65歳で終わりになってしまって、じゃあその後どうするのかということがあります。だからそれなら一層自分で何か始めようと思ったんですね。でもサラリーマン40年も続けたものがこの年になって果たして起業とかできるかどうか不安になって、ちょっと自分を見つめるような旅がしたいっていうふうに、そんな思いました。それで、日本縦断の旅行がどっから思いついたかわからないですけど普段も自転車それほど乗ってないので、でも自力で行くのがいいかなと思いましたし、学生時代は旅行たくさんしてて旅行は好きだったので、数十年ぶりに一人旅しようということで、自転車で日本縦断することにしたんです。
それは どれぐらいの時間をかけて行かれたんですか？
最終的に日数でいうと112日間ですね。最初は京都から鹿児島までフェリーで行って、で鹿児島の最南端に佐多岬ってあるんですけども、そこをスタートして、で九州ずっと北上して、下関から中国地方に入って、で広島の尾道まで行って、そこからしまなみ海道で四国に入って、でそのままずっと西に来て、京都に一旦戻って、で10日間だけ休憩して、で今度飛行機で稚内まで飛びまして、はい、というのはちょうど梅雨時分だったので、スタートが5月の連休明けでしたから、梅雨避ける意味もあって、で北海道に6月の26日ですかね、入って、このそこからずっと京都目指して南下してきて、最終9月の4日まで、5400キロぐらい走りました。
それはもう計画的にというよりか、
いやもうすごい無計画で
ないような気がします、はい、
最初九州上陸した時点で自分がどこ通るかとかまだ全然決めてなくて、退職をね、3月末で退職して、4月で結構歓送迎会とかなんとか忙しかって、旅行の準備の装備だけなんとか整えたけど、コースまで考える余裕はなかったので、もう非常に大雑把に九州から入ってっていう、そこだけを考えましたけど、どこ通るかは全然考えないまま旅行してました。
そうやってこう自分一人のね世界っていうか時間っていうのを取って、それから人つながり空洞ラボっていうのを作られるんですけど、その前に、まあ、それも作られつつ、なんとこの本を出されたんですね。
そう
なんですよね。チャリンコ日本縦断、これはこの、自転車の、
そうですね、あの自転車の旅行自体をしてる時は、うん、まあ、全然本作ることなんて考えてなかったんですけど、うん、まあ、旅行で、まあ、いろんな体験して、うん、もう本当にあの人の親切を受けたりとか、まあ、なんとなくその日本全体を見るので、なんかこんなに日本って山が多いのかとか、まあ、いろいろ気づくことがあったんですよね、うん、で、まあ、帰ってからまあそれはまあ心の中温めてたんですけど、帰ってきて、ハローワークがやってる職業訓練っていうのがありましてね、
はい、
3ヶ月の職業訓練があったんですけど、それでその中にその DTP っていう、まあ、デザインとか印刷技術を学ぶそういう講座があったんですよ。でそれに応募して、うん、で3ヶ月間、まあ、みっちりですね、周り若い人ばっかりなんで、ついていくのが本当に大変でしたけど、うん、まあ、なんとかあの終了できて、で終了できたけど、まあ、すぐ忘れてしまうので、なんか形にしようと思って、あ、そうだ、その旅行 そのネタとしてはすごいたくさんあるので、うん、まあ、それで実際に本作ってみようと思って、まあ、作ったのがこの本ですね。
このもう本当にね、すごく素敵な本をご自身で作られて、初めてね作られたと、こう編集デザインされて、
ね、
作られたと驚いてるんですけれども、これはこういろんな、まあ、取材気になるんですかね、いろんなところに行かれたところのこと、
ね、旅行記ですね、写真と、まあ、コメントとか感じたことを書いてるんですね、
う
ん
う
ん、
もうその100日余り行かれて、やっぱり一番これをこう本にしてお伝えになりたいこととか、皆さんにこうからのお声とかはどんなことがありますか？
この本自体はその作ってる時は売ろうとか全然思ってなくて、うん、あの旅行中にお世話になったすごいたくさんの人がいらっしゃるので、うん、その人たちにお礼の意味を込めて返そうと思ってたんですね、うん、だからまあそういう内容も多いんですけど、まあ、もう本当にあのいろんなところで物ももらうし、止めてももらったり、なんていうんですかね、私は帰ってきて思ったのは、その日本全体をこう110日間回って、うん、本当にその嫌な思いをすることがなくてですね、うんうん、なんかその悪人がいないというわけではないだろうけれども、うん、なんかテレビでなんか嫌なニュースで物騒やなとか思うほど、日本ってその治安悪くないし、うん、そういう善意の人がすごいたくさんいらっしゃるっていうことがね、なんか、うん、あの肌で感じられて、まあ、そういうその、まあ、感謝の思いを、まあ、うん、本にしたっていうそんな感じですかね。
まさにこう人つながり研究所空洞ラボのこう原点がここにあるようなね、人のね出会いとか、そういう思いが詰まった本かなと、あのお話伺って思いましたけれども、ここで、ミュージックブレイクに行きたいと思います。今夜のゲストは人つながり、空洞ラボ、代表であり、そして障害学習インストラクターの正木隆之さんにお話を伺っています。なんかこうね、もういろんなものをこうもう一回見直そうというね、日本縦断の旅に行かれて素晴らしいものをまたこう得て、人つながりっていうね、そういう社会の、日本の社会はまだまだいいなということを感じて本に作られたということなんですけども、その人つながり研究所空洞ラボ、これでも次なるこう一歩を、ね、進めていこうとされていらっしゃるんですけども、これからの話とか思いとかをまた続けて、お話伺えればと思いますが、
はい、空洞ラボね、名前はしっかり作ったんですけど、まだ実態としてはね、そんなにはなくて、これからすることを今模索中っていうのが、正直なところなんですが、仕事を辞めてからね、なんか手に職つけたいってずっと思ってて、いや60超えてから職人はないしな、どうしようかなと思ってたんですけど、これ今回この本作ってみて、案外あの本の形まで持っていくことができたので、これを仕事につなげることができないかなっていうのはちょっと思ってまして、お年寄りから話を聞くっていうのは、私現役の時にもそんな事業をちょっとやったことがあるんですけど、お年寄りの その経験だとかその記憶だとかっていうのは、まあ、一つの財産だと思うんですよね。でそれがまあ失われていくのってすごいもったいないし、お年寄りからお話を聞いてそれを小さなメモリーブックにするようなことができないかなって、今そういうものを作ろうかなと思ってるところなんですね。
いや、こう大事なね、思い出っていうか、たくさんやっぱりね、持ってらっしゃることを文字にして、書き残してっていうのは、ご家族だけじゃなくって周りの方にもね、いい言葉が残っていくだろうと思うし、その方もお元気になられますよね。
そうなんですね。だから書いて振り返ることで自信が出てきたりとか、うん、例えば認知症の入ってきた方なんかは、その思い出すこと自体で、ある程度その遅らせるとかね、日常を遅らせるような、そんな作用もあるみたいですし、私はまあ夢としてはね、それやるのを、そのお年寄りから話を聞くのを若者にね、やってもらって、うん、そうすると直接そのお年寄りの経験とかが聞けるので、まあ、それで本にできたらいいなっていうふうに思ってますね。
そうですよね。長いこう歴史をね持ってらっしゃる、そしていろんなこう苦難をね乗り越えてこられた方、うん、その方の言葉をね、若い人もねちょっとその時に聞きながら文章にして、またいつか自分も あの時っていう、そういうつながりに、ね、なっていったらと思いますけど、この空洞ラボのね、はい、CO-OD なんですけどこれはどういう意味なんですか？
まあ、ちょうどたまたまその研修の仕事が入って、なんか組織の名前ないんですかって聞かれた時に慌てて作ってしまったんで、非常に読みにくい名前になったんですが、まあ、クールとグッドを合わせて、まあ、クードとも言えますし、CO がコミュニケーション、 OD が組織開発の、そういう略でもあります、
ね、これからがますます楽しみかなと思います。あっという間に時間が来てしまいました。今日は本当にありがとうございました。人をつながり研究所、クードラボ代表の正木隆之さんでした。ではまた次回をお楽しみに。